始まりました。ボンラジオ星です。おはようございます。撮れてますでしょうか。ですね、これ歩きながら撮ってますので、音質が悪いかもしれませんがご容赦ください。さて、まずは告知から。今週末21日土曜日ですね、お台場で鳥かご放送の鳥かごナイトというイベントがありまして、デリッチョもそして僕もちょっとお手伝いさせていただきますので、ぜひお越しくださいということですね。で、デリッチョ枠はまた僕が出るやつ以外にもギノさんが出るやつとか、あとプロフェッサーが出るようなやつなどもありますので、ぜひお楽しみに。もちろん本放送、トリガー放送の方もですね、ゲスト竹さんがいらっしゃったり、あと創水ラジオとか弁護士放送をやるようなので楽しみですね。あれですね、今通勤途中で僕は歩きながら撮ってますが、恥ずかしいもんですね、これ部屋でこもって一人で撮ってる方が全然楽ですね。さてさて、先週の1週間僕はイタリアに旅行してきたので、収録のストックがないということで、前回放送はその前に桃屋のおっさんさんがいらっしゃった時に、いろんなポッドキャスターさんたちに出ていただきまして、久々の酔っ払い会ということで、はい、ありがとうございました。で、先週イタリア行ったので、ね、ストックがないということで、どっかで取らなきゃいけないんですけど、ちょっと取る余裕がなかったので、これを聞いてですね、ちょっと家の前から撮り始めたので、ね、一緒に通勤している気分になってもらえればいいかと思います。で、結構歩いていくと人が少なくて取れるんじゃないかと淡い期待を抱いてましたけど、結構人がいるもんで、これは辛いぞ、ね、一人でずっと一人ほど喋りながら歩いてる人みたいな感じですね。電話してる風にも見えないんで、ヘッドセットをしてますんで、ちょっとだいぶおかしなやつだと思われるでしょう。まあいいです。はい、イタリアの旅の振り返りでもして、今週は逃げようかなと思っております。金曜日の晩に羽田空港を出発して、で、ドーハ経由のイタリア行きで、ね、土曜日の昼過ぎ2時ぐらいに着いたのかな、イタリアに着きました。飛行機というか移動時間がだいたい20時間ぐらいかかったということですね。はあ、なんかカタール 航空の安いチケットを取っていったので、はい、そんな長い道中間になりましたが、まあ直行便もしくはあの北欧あたりの経由便をお勧めします。単純に現地にいる時間が長くなりますからね、うん、という感じで、で土曜日の昼に着きまして、22日に着きまして、その日からしばらくはフィレンツェに滞在する予定で、はい、おりましたので、フィレンツェまでローマから向かうんですが、ローマの空港から直接フィレンツェ行く電車がですね、1日2本あるということで、まあ、ローマで乗り換えすればもっと簡単に行けるんですけど、あの乗り換えがめんどくせえなということで、フィウミチーノからフィレンツェまで乗り換えなしで行く電車で予約して、はい、それに乗って行きました。2時間半くらいですかね、電車で空港から。なので、フィレンツェに着いた時にはもう5時半とかそんなもんでしたね。近いので人が多くて喋りづらいですわ。5時半に着いて、はい、そうです。5時半に着いて、で宿へ向かったところですね。宿はドーモの近くの。どうもフィレンツェの大聖堂の近くですね、にアパートを借りたんですが、チェックインしに行ったら初日だけちょっと部屋が使えないということで、すぐ横のこれまた大聖堂の横の違うアパートに行くわけだけどね、泊まってくれと。で2日目以降はもともと予約してあったアパートの部屋がアップグレードされたものを買っていいよということだったので、1泊目はそうですね、違う予定してなかったところに泊まることになりまして、まあそこも全然いいアパートで、それについて、もう10分したら6時過ぎてまして、アパート借りたんでね、本当は料理をして自分たち自炊をしてやればいいんですけど、ちょっとこれから買い出しするのがちょっと遅くなので、初日はレストランでご飯を食べに来ました。何を食べたかな、最初に食べたパスタを、結構しょっぱくて、 海鮮塩焼きそばの海鮮抜きみたいな感じで、僕はワインを飲むと思ってお酒に合う感じで酒が進みました。他にも、もう一皿バッターは肉のパスタ、これはラグーソースって言われる感じのやつで、まあ美味しくいただきました。まあ初日はそんな感じですかね。あとはまあ大聖堂の周りをぐるっと散歩したりしながら初日の移動疲れを癒やすという感じで終わりましたね。2日目の2日目はですね、リレンテから電車で1時間ちょっとのところにあるピサシャトーで有名というかおなじみのピサですね、7時ぐらいの電車で行ったような気がします。はい、7時ぐらいの電車で8時からまあまあ朝9時前にはピサに着いてました。それで駅からシャトルがあるところまでは多分バスとか30分ぐらいなんでしょうね。大体皆さん来られると思うんですが、まあ街散歩がてら城壁、街を取り囲む城壁沿いをぐるりと散歩して1時間ぐらいかけてシャトーの方まで行ってですね、まあ、シャトーはさすがにすごい人でした。会社から観光客とか観光客が来てる感じで、まあまあ全然なんて言ってもすごいね、観光地に行っちゃえばどこでもそんな感じなんでしょうけど、まあすごい朝からすごい人だなと思いながら。この駅が近いところの北参道の駅ですね。こちら JR 代々木駅の近くで、いやーこれもしファイルが使えなかったらすげえ落ち込みますね。こんな人の中を一言喋りながら一人の方を喋りながらね、演出者僕してるのになんて思いながら、 海の駅前を通過中です。いやー結構人がいるもんだなと思っております。なるべく人のいないところを歩きたいんですが、まあ、そういうわけにもいかないですよね。はい、でここから西新宿の方に向かいます。直行するルートは結構人がいそうなので道をちょっと変えて移動しますね。はい、ピザまで移動したね。ピザはですね、そう、すごい観光客で結構割としっくりしたのかな。昼の2時ぐらいまで多分いたのかな、1時かな、裏までいまして、フィレンツェとピサの間にある都市で30分ぐらいで電車で行けるところなんですけど、そこに来まして僕のメインのイベント、セリエ A の試合を見に、はい、エンポリ対ユーベイベントの試合を、はい、当然観戦しました。私は結構パッと行ってパッと変えた記憶、まあもちろん対戦カードにもよるんでしょうけど、なんですけど結構なんでしょう、まあ買うのに身分証が必要です。これは外国人だけじゃなくてイタリア人もそうして皆さん ID カードを当日のゴールドの料金が35ユーロ、結構しますよね。本当に仮設スタンドみたいな席なんですね。で、エンポリで見てるんで、エンポリがホームなんですけど、まあなんと半分以上がユベントスのファンということで、どっちがホームだか分かんない。そんなとこですね。僕はどっちのファンでもないんで、はい、まあニュートラルな今日、まあどっちかって言ったらね、ユベントスの走ってる選手いますから見ていたら楽しいんでしょうけど、あまりのそのホーム感のなさにちょっとヤクルト好きな僕としては神宮球場を思い出しまして、ちょっとエンポリー頑張れという気持ちでしたが、これね、あの給料の差もすごいらしくて、まあ、ユベントスさんも世界的クラブですから、しょうがないでしょうけど、給料の差が10倍ぐらいあるという もうゲーム内容もそんな感じでしたね。あと10対1とはいかなくて、やる気がちょっとエントリーにはならなかったかなという感じで、スコアも3対1でした。まあ海外でサッカー見るのは結構楽しいですね。なのでちょこちょここれからも見ていこうとは思います。おーおーおー、いうことで3時半ぐらいかな、3時かな、3時半くらいかな、スタートで5時ぐらいには終わりまして、そこから電車30分でまたフィレンツェに戻ってきてですね、その日はその後スーパーに行って食材を買って自炊をしたわけです。で宿も前日までと違うので新たにチェックインし直してですね、はい、新しい方の、まあ、ちゃんと予約してあった方の宿で自炊をして、ご飯を食べて寝ました。それが日曜日ですね。あとは多分何もしてないと思います。で明けて月曜日はやっとフィレンツェの観光をしようということで、フィレンツェカードっていうのは3日間有効なのがあって、事前の情報によると美術館や大聖堂のあのタワーとか入れたり、あとはフィレンツェ市内のバーとか、ただ Wi-Fi が使えてないという情報でしたが、買ってみて分かってきましたけど、バズと Wi-Fi は使えませんと、フィレンツェ市内にある美術館結構いっぱいあるんで、それの入り放題、あと優先レーンっていう感じで、ここにすごいお得ってわけじゃないですけど、まあ、フィレンツェの観光地もやっぱりすごい人なんで、持ってると優先的に入れてくれるので、まあ、楽でしたね。それを買って、買ったところによると、買うときに初めて知ったんですけど、ドーム関係、大聖堂関係が今日は休みだ、今日も明日も休みだということで、なんでだろうと思ったら、ローマ法王がフィレンツェに来るんで休みだよということでした。まあしょうがない、ちょっとプランを変えれば、まあ、組み替えを予定してた組に合わせを変えれば、まあ、別にしょうがないので、空いてる日の土曜日、じゃあ日曜日は行けるとこ先に行っちゃいました。ちょっとこう行ったか全然思い出せないですね。結構歩いて、はい、回りました。もう大体美術館とかなんですけど、美術館と教会をひたすら巡って、まあその美術館から教会までの距離は約20分ぐらい、徒歩20分ぐらいで行けるような感じの方をずっと繰り返してですね、まあ、まだ中についても美術館が1時間ぐらいはずっと歩いてみるという、そ そんな感じの生活でしたね。あとは中央市場もその日に行きまして、新たに食材、野菜関係ですね、ちょっとサラダが食べたいので野菜を買って、サラダしながらフィレンツェを楽しみました。それが月曜日と火曜日で、火曜日はいざ法王が来る日だったので、午前中は朝早く一発教会付属の美術館に行きまして、で帰ってきたらもう宿からは出れないぐらいの人の波で、窓の外から窓からですね、その魔法が来るのをぼーっと眺めて、早くいなくならないかなと思いながら、ぼーっと見ておりました。なんか結構なおじいちゃんでしたけど、アルゼンチン出身のサンフランティスコさんですか、結構人気があって、イタリア人には受けそうなおじいちゃんでした。まあそんな感じで、ローマ法王はその月曜日の夜、フィオレンティーナっていうサッカーチームが持っているサッカー場で演説というか説教を通してからヘリコプターで帰るという、結構夜までね滞在するみたいで、中心部のいろんなところで交通規制がいっぱいありましたんで、結構動きづらかったですが、まあしょうがないですよねという感じで、日月と終わりまして、で火曜日、月火と終わったんですね。月火と終わって水曜日がフィレンツェ最終日で、やっと目の前に止まってた大聖堂に入ることができました。朝から大聖堂の一番上まで歩いて登ったり、ベルタワー、鐘を鳴らすタワーですね、まで登ったりして、朝からいい運動して、はい、で荷物をまとめて、ローマへ向かいました。ローマに着いたのが4時ぐらいかな、4時ぐらいで、そこからあとマンションを借りてたんで、マンションっていうかアパートを借りてたんで、アパートまで行きましたら、チェックインは別のアパートだと、借りたのはそこなんですけど、鍵を受け取りするのが別のところだということで、ご不便なところにあって、そこからまた地下鉄で2駅戻って鍵を受け取り、ようやくまた戻ってチェックイン、結構ボロボロなアパートで、上はもうほとんど地元の一般家庭の人が住んでるような感じで、なかなか味わい深いアパートでした。 観光地じゃなくて持ってて、ね、住居街のところで、ね、壁の落書きもすごかったですね。何に違いましたか、治安の悪さ 30% したか。これまた3日間有効のやつのチケットを買って、それはね、地下鉄、バス、トラム、あと美術館が最初の、美術館観光施設の最初の2つ、ただというか、その券を買って、それを使って、に行って、その後フォロノマードですか、こう見て、しかしあれですね、なかなかね、ありますね。基本的には動きっぱなし、歩きっぱなしなんで。なかなかにしんどい観光に、ね、午後も、トレビの泉だったり、そんなとこ見ながら、また結構教会も見ましたね、ここからちっちゃい教会で、大きな教会で、いろいろそんな感じ。やっぱりその日は帰りはスーパーで食材を買って、その日は何買ったのか、さあ中で一人も買って家で買って食べました。いやー、もうすぐ職場の近くで人もすごい多くなりまして、なるべく裏道通ってますけど、人がいますね。さてローマ、あとは、次の日がローマ最終日か、違うな、もう一個なんか行った気がする、もう一個はバチカンですね。その次の日はバチカンから、大聖堂を見て、またドームの上に登って降りてきて、9時からバチカン美術館博物館かを予約してたんですけど、そこに行きまして、いやでもすごい人でしたね、バチカン博物館。結構予約してるかツアーで申し込んでる人は優先的に入れるんですけど、それ以外の人たちがね、何人ぐらいかな、300人ぐらいはもう並んでて、この人らはいつになったら入れるんだろうかなってちょっと思いながら見てました。バチカンの博物館はかなり有名な作品も多くて、作品数自体もすごい多くてですね、 ここで3時間ぐらい、結構はしょってみても3時間ぐらいかかりましたね。で、システィーナ礼拝堂っていうところの最後の審判を見て、で、おしまいという感じの博物館なんですけど、そこから、バチカンの博物館じゃなくて、バチカンのまた大聖堂の方に直接戻る方法がありまして、実はシスティーナ礼拝堂の出口出るときにですね、みんな左から出るんですけど、そうじゃなくて右から出ると、大聖堂にまた入れると。左から出て大聖堂の方行くとですね、もう一回大聖堂に入るためのレッドとセキュリティチェックを受けなきゃいけないんで、まあ、もし機会があるようでしたら、あんま人の出ない右側の出口から出るといいと思います。そんな感じかな、結構コテコテの観光をしまして、最終日はもう人のノーマル人の多さから観光地に疲れてたんでね、夜まで時間があったんですが、電車で2時間ちょっとのとこにあるアッシジというもう州が違うところですね、ローマがあるのがラツィオ州で、アッシジがあるのがウンブリア州なんですけど、ウンブリアの方まで行きまして、アッシジを堪能して、そこからそのまま空港へ向かうという感じで帰ってまいりました。先生、イタリア、何がすごかったかっていうと、イミグレ入国の時にスタンプ押してくれません、帰り出る時もスタンプを押してくれません。OK、僕のスタンプは羽田も自動ゲートなんでスタンプつかないので、パスポート上はどこも行ってないことになってますね。まあ十何年ぶりに行きましたけど、電車は結構時間通りに来て、それがすごい変わったなと思いました。はい、会社に着きそうなのでここら辺で切りたいと思います。それでは皆さん、また来週。